ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。今週あと残りと来週頭ちょっと出っ放しで忙しいハンスケと、
はい、銀座の人のスノーと、
はい、特に何をしているわけでもないこの人、
はい、あ、早くも一生懸命印刷してます高野と、
はい、小関さんのカバンが羨ましいミリです。
あ、羨ましい。
はい、ということで今週はいっぱいです、はい、はい、おります、はい、まずはメールをいただきましたのでご紹介します。ただいまでメールもらうのってあんまりないよね。
あんまりないです。あんまりないです。いや、辰巳さんはいつもいただいて、
ただいまの方にもくださってたんだっけ。
時々来ても、あと、いや、何人かいらっしゃいます。
あ、そうでしたっけ。
どこだっけ、新潟の方はブラックスノーが好きって言ってた人がいるし。
ああ、そっかそっか。ケンさんから、初めてお便りしますということでいただいております。ありがとうございます。初めてお便りします。ケンです。いつも楽しく拝聴させていただいております。やっと現在の放送に追いつきましたと言っても今年の3月ぐらいからですが、ということで、それでも3月から遡っていただいてるってことは、何時間時間を使っていただいたんでしょうという大変申し訳ない気になりますが、皆さんいろいろなことに興味があるのですね。自分とは違う世界を覗くようで楽しませてもらってますと。ちょうど年代も同じぐらいなので、うんうんとうなずきながら、聞いています。先日はスノーさんの個展にもお邪魔させていただき、話もいただいてきま、足折りもいただいてきました。自分も高校時代には写真部に所属していたので、学園祭などで写真をパネルに貼ったことなど懐かしく思いました。12月5日のチケットも昨日購入しました。整理番号は4番ですと。ありがとうございます。当日楽しみにしています。これからもますます楽しいお話をよろしくお願いしますということでいただきました。ありがとうございます。そうです、12月5日、東京大学のカルチャーの方でイベントをやります。チケットの方がもう発売になっておりまして、トップページにバナーが貼ってありますので、そこから E プラスさんの方へ行っていただいて、コンビニとかで買えるんだと思います。
おすごい。
お早めにという感じでございますが、整理番号4番ということでね、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
どこかな。
12月5日になればお会いできるということですね。
はい。
はい。ぜひお声掛けいただければという感じでございますが、
はい。
まず楽しいお話、よろしくお願いしますということなので、はいはい、今週は楽しいお話。
はい。
楽しいお話ありますか？大丈夫ですか？ということで本編いきたいと思います。
はい、
ラーメン、スパゲッティ、そば、うどん、パン、
食いだおれ、
ごめんない、うどん、うどん、パン、オムライス、ハンバーグ、肉とんかつ、コロッケ、エビフライ、鍋、おでん、グラタンサラダ、チキン、ハンバーガー、おでん、たこ焼き、あられセット、ケーキ、ピザ、アイスクリーム、バンバイ、ラーメン、スパゲッティ、そば、うどん、パン、カレーライス、丼物、チャーハン、オムライス、ハンバーグ、肉とんかつ、コロッケ、エビフライ、鍋、おでん、グラタン
サラダ、チキン、ピザ、アイスクリーム、
ハンバーガー、お好み焼き、たこ焼き、あられせんべい、ケーキ、クレープ、ピザ、アイスクリーム。
はい、ということで、
はい、
まあネタがないっちゅうことですね今週はね。 まあ、全員揃ってるので皆さんの近況と、
はい、
何か楽しいお話、ハマってるものとかそういうもの、
うん、まあ何でもいいですし、なんか、うん、あの小さな幸せでも小さな不幸でもいいんですけど、
小さな幸せ見つけられないからね僕らってね、
まあ、小さな不幸でもいい
はい、まあ私近況から言うと、まあ、さっきちらっと言いましたけど、来こん今日明日明後日と出て、で来週月曜日納品に行って、翌日また体験学習の泊まり込みのやつ2日行ってみたいな、ちょっとしばらく出っ放しになりそうな感じで、
うん、
ちょっとしんどいなと、やってもいないのにしんどいなっていう。今日雨降ったじゃないですか、チラチラっとね、運動会中止なんねえかなと思ってた。
あ、そっちの方もあるね。
しっかり、小雨が降る中、しっかり運動会やっておりました。
大変でした。
子供が頑張ってるのに俺も頑張んなきゃなと思いながら写真撮ってたんですけども。
なるほど、うん、
まあバタバタでございますが、
はい、
あとスクランブル的に言うとサーバーが大変なことになっておりますって何回もいつも言ってるけど、あれなんかね、どうもやっぱりアクセス集中して
遅く
なるみたいです。
まさか転送量問題が出てくると思わなかったですね。でもね、
番組数増えたっていうのが多いかな。
まあ番組数が多いなってるっていうのもあるんでしょうね。ていうかみんなのダイエットが多すぎな感じでございます。
すごい。いやサイバー攻撃とかじゃなくて、
サイバー何の目的に。
いやよあのいや後で
言いますけど、ちょっとねかなり
流行りだから
え、
いやあのサイバー攻撃流行りだからと。
まあ、本当におかげさまでね、お聞きくださってる方が多いようで、
はい、
みんなのダイエットを夜中配信したんですね。で、まあ、先週もそうだったんだけど、みんなのダイエット配信した翌日が高野ブックなわけですよ。
はい、
で、みんなのダイエットは配信して、自分でもやっぱ、ダウンロードして確かめて終了なんですね、配信作業って。で、だい2分ぐらいだったのかな、みんなのダイエットの登録 と、スクランブル全番組のやつと登録と、両方ダウンロードしてみて、まあ、両方2分ずつぐらいでダウンロードできて、あ、終わった終わったと。で翌日タコのブックのファイルを上げようとすると30分とかなって、
え、上がらないんですか。
うん、上がるっていうか、うん、上げようとして頑張ってはいるんだけど、時間がえらいことになってて、あれって思ってると、いろんな方から、ダウンロード2時間かかるんですけど、どうなってるんですかとか、
時間
そういうお問い合わせをですね、いただいて。
なんかでも、あんなじゃ2時間ぐらいこう、かかるんですよとか言われてるみたいな気持ちなんですけど、私いつも1分ぐらいで落ちてくるんで早
くなかなかね、なんかいやなんかおかしい、サーバーおかしいのかなと先週は思ったんですけど、やっぱりみんなのダイエット配信するとこんなになるみたいなので、
あのブログの方とかも見にくくなったりするとまた違うんですかね、配信のその音声ファイルを置いてる場所と、ブログの場所っていうのは同じ機械なんですか？
同じです。
あ、ということは、やっぱり若干ブログとか、普通のページも見にくくなってるはずなんですね。それでしたら、
うん。遅くなる。
ああ。
まあ、いろんなとこに影響がしてきてしまうので、ちょっとなんか考えないといけないのかな。
あ、そうか。
勝手にあの、ワッツポットのトップ取ってないっすね。
あ、そうですよね。はいはい。
iTunes ストアのあの、ポッドキャストの下で、健康カテゴリー引くとワッツポットトップなんですよ。みんなのダイエットが。
おぉ、すごい。
ワッツホットのトップ、
ポッドキャストのなんかメニューの中にあのカテゴリーホルド、あの、が分かれてるとこあるじゃないですか。で、健康のところで、こう、引くと。
ああ、健康のところだよね。
うん、真っ先に出てくるっていうあたりで、なんかもう、うん、やっぱ、こう、注目される位置にあるとでかいんだなぁとか、うん、思いますね。
食い倒れも結構ね、こういうとこにいたり、タカノボックもそうだよね。
実はね。
新作注目とかに、最初の頃はあったんだよね。
はい。
なので、タカノボックぐらいからかな。
ブレイクスルーが。
うん。タカノボック、ん？順番として、フォトスクランブルただいまが一緒で、ポテトで、タカノボックがその次に古いのか。
ですね。
そっか。タカノボックからは、この新作の欄には大体、
そうですね。
出てた。アンナチュラルも出たし、食い倒れも出たし、注目の新作、あの時はこういう書き方じゃなかったんだっけ？
ちょっと違いますね、今と。なんか、デザインがちょっと最近変わりました、ね。変わった
からね。
はい。
うん、ファッツホットだかファッツミューだか、なんか新作扱い系のところには、必ず新番組は乗っかるようになっていたんですが、なんかみんなの大体異様だね。
すごい。
素晴らしい。
なので、まあでもこれが牽引して、他の番組もじわじわ上がってきてるような感じはしなくもないんだけど、
ちょっとなんか、
よく見ると下がってたりとかもするんだけど。まあでも全体的に上がるんじゃないかね。みんなのダイエットに引っ張ってってもらいましょうという感じがしますが。なんかね、まあそれは、引っ張っ、あの、お聞きいただく方が増えるのは嬉しいことなんですが、サーバーをね、ちょっと、なんか考えないといけないくなるのかなっていう。
借り始めとかなるんですね。
か、分散させるかだね。
ああ、
音声データ入れてる場所をちょっと移すとか、なんかしないとっていう感じはしなくもないね。もうちょっと様子見てっていう感じ。
はいはい。
まあでもこれサーバー借りた時点でディスクがいっぱいになるなんて考えても見なかったけどね。もう今パツンパツンです。
何年ぐらいだろうねって話したんですよ、最初に。
一応ね、3年ぐらいとは思ってたんだよね。これ今何年？
いや、まだ2年だと。
あれ？
まあ3年近いでも3年近いかな。ああ、来年の春で3年になるじゃん。2.5 ぐらいな感じ。
今 2.5 ぐらい？
ちょっとまあだから、ここのとこ急激に。
2007年、8年、9年。
あ、もう10年か。
10年だよ。
あ、3年なんだ。
3年半ぐらい。
半ぐらい。
あ、まあでも3年半持ってるじゃ持ってるんだ。ああ、まあそんな感じで。ちょっとね、来年あたりちょっと何か、改革が必要かもみたいな、ちょっと考えておりますがね。
突然リストラされたりして。あ、めまいが。あ、すみません、またブラックになっちゃう。
はい、まあ、そんな感じで、まあ、皆さんのおかげで、だいぶこういう状況に。まあ、番組が増やせたのも、まあ、サーバーがいっぱいいっぱいなのも、お聞きくださる皆さんがいらっしゃるからで、大変感謝をしております。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
という今日この頃ですが、皆さんはどんなお過ごしでしょうか。
はい、とりあえず銀座の人になって、あの、なんかね、もう僕1ヶ月ぐらいいるような気分になってるんですけれども。
ほぼ毎日
まだ、うん、そうですね、結局仕事がなかったので、 今日は突然仕事が入ってちょっと行けなかった、行けなかったっていうか、それでも行ったんですけど、
うん、
15分の滞在のために
、
うん、はい、行ってない日はないですね。のでまあ2週間行って、
うん、
まあ、あとは今週、火曜日からまた行っているとカラスイと、
うん、
まあ、今週はちょっと週末がダメなんで、うん、最後の土曜日にないんですけれどもね、う
ん、
はい、
今は常設展状態なの、
はい、まあでも何も変わってないので、
うん、
まあ、ホテルと一緒っていう感じです、うん、です、まあなんかなんでこんなに疲れるんだろうっていうぐらい前も言ったけど、いろいろ疲れたり、
うん、
通勤が大変、通勤っていうほど通勤じゃない
んですけど、なんか通勤っぽいです
通勤っぽい全然楽なの、楽な時間に行って楽な時間に帰ってきてるってい
う。ギャラリーにいる間お客さんがいない時は何してんの、仕事してんの。
まあノートブック持ってってる時はそれで何かやってます、
うん、
何かやって、うん、はい、つぶやいたり、あのブログ作ったりとか、
うんうん、
まあ、あとはあの、まあ、ちょっと整理しなきゃいけない画像データとかを知ったりしてるんですけれどもね、
うん
うん、まあ、なんかやろうとすると誰かポツンってくるんで、
あ、そうなんだ。
そうですね、そこでまた中断して、
うん、
という話になって、
うん、
まあ、何してんだかよくわかんないうちに、うん、あの時間が過ぎて6時で閉めましょうっていうことになっちゃう、
あ、
感じですかね。
で、今回どんな感じだったんですか。
あ、
販売は結局、
販売は、はい、今11点売れてるのかな。
すごい、
素晴らしい、
まあ、頑張りましたって感じで、
あ、11点って 前回
いや、ちょっと覚えてないですけど、前回よりはまだ前回ほど、前回と同じか、
うん、
まあ、前回も後から買ってくれた方もいらっしゃいましたからね、
うんうんうん、
もう少しずつ増えてるんですけれども、
うん、
まあ、同じか、まあ、同じまでは行ってないかなって感じにします、
うん、
だいたい10前後、多い、昔のやつの方がやっぱり時間経っててもそれでも買ってくれる人がいるので、
うんうん、
だんだん増えて20近くになってるやつもあるんじゃないかと思うんですけど、
へー、すごいじゃないですか。
はい、いや、頑張ってます、
うん、
ですね。まあ、銀座に少しは詳しくなったかと思いきや全然詳しくならない、まあ、通勤にも慣れたかと思いきや全然慣れずになんですけれども、
うん、
最近ちょっと面白いなと思ったのはですね、
うん、
こう階段とかエスカレーターとか、まあ、エスカレーター立っててあれです、立って止まってしまえば別ですけど、
うん、
歩いてる人とかでも携帯電話を取り出すと急に歩みが遅くなるんですよね。
うんうんうん、
それがね、まあ、割と夕方とかのラッシュ時とかって怖くて、
うん、
でも周りの人がそういうのにけつまずかずにちゃんと避けたりなんかしてるのが不思議なんですけど、僕は今日前の人が急に遅くなったのでその人にぶつかりそうになったな、ちょっとけつまずきそうになったんですけど、
うん、
全くと思って見たら、うん、セロゲームやってました。大体まあメールとかでなんかあれ見たら分かるんですけど、
うん、
セロゲームをしながら階段を登るんだこの人すごいマルチタスクとか。
そうだね。
器用なのか、まあ器用っていうか、まあ一瞬そこ考えるために足がね、少し逃げるのが遅くなったのかもしれないんですけど、
あ、
そういう人間観察しながら歩いてました。
うん、
あと、妻が一年ぶりに銀座に来て、まあ、写真展見にね。
へぇ、
まあ毎年一年ぶりなんですよ、銀座に来るの
は。
で、すごい驚いてたのが、
うん、
丸の内線なんですけど、
うん、
ホームにでっかいモニターがあって、うん、まあ、テレビとか、
うん、
コマーシャルとか流してるんですけど、
うん、
何あれってすごい驚いてました。
ほほ
なんかあんな無駄なことしてるっていいの世の中みたいなこと言ってましたまあちょっとその感覚にも驚いたんですけど、言われてみれば確かになんでこんなところでこんなもん見てなきゃいけないんだろうってとは確かに思いますよね。
もう
音も聞こえるって知ってました？
知らないっていうか、それ自体見たことない。知ってないですか？
そうです。もうテレビと一緒で、
うん、
まあスピーカーはちょっと指向性のスピーカーになってて、
うん、
その前に立たないとはっきり聞こえないんですけど、
うんうんうん
うん、でそこに立ってると音がちゃんとも入ってるので、
うん、
まあ、番組が流れてるわけじゃないんですね。主に広告が、
うんうん、
私流れてるんですけど、
うん、
音も聞こえるので、
うん、
本当になんか、なぜここでテレビ見てんだろうっていう、そういう、言われてみればそうだな。ちょ
っと考えます。要は広告がずっと流れてるモニターがあるっていうことでしょ。
そうですね。
ああ
、地下鉄の東京メトロの広告だったり、
うん
うん、まあいろんな、なんだろうな、あれはテレビ番組とか映画とかも流れる
ん
じゃないの。まあ要は広告なるなんて思って感じ。
あ、まあポスターの代わりっていうことよね。まあ
ポスターの代わり
ですね。なるほど。
うん、ふーっとバンと。
でも奥さんは1年に1回ぐらいしか東京に出てこないってことなの？
まあまあ、そうですね。まあ、病院とかその他そういう子供関係では来ることはあるんですけど。
ああ。
もうなんか用事ないと思うっていうか、その、なんか買い物で来ることはありえないし。
ああ。そっか。
まあ、そう言いつつ、うちではですね、寒流ブームが吹き荒れていて、
うん、
なぜか、はい、もうちょっと染まりつつある。
そうなの？見てるんだ。
まあ、ちょっと横目ですけど、ね、まあ、面白いのと全然つまんないのがあって、
うん、
あれなんですが、なんでしょう。一家でハマってるのはキム・ソナさんっていう、はい、女優さんなんですが、
うん、
はい、キム・ヨナじゃなくてキム・ソナ。
ソナなんだ。
ソナ。はい、まあ、結構割と年こう若い人ではないんですけど、
うん、
30代ぐらいのからも
う、うん、
日本生まれの方で、
へ
ー、でモデルとかもしてて、
うん、
まあ、あとソナデビューは韓国で、デビューとか、主に仕事は韓国で、女優さん、テレビの女優さんなんですけれども、
うん、
でも日本語はとっても得意っていう、そういう、そうです。でね、なんかなんだっけな、強い女の人が
、うん、
こう、男を引っ張るっていう、タイプの、
うん、
というブームがあるんですが、
うん、
韓国、
うん、
ドラマでは、
うん、
その、まあ、火付け役みたいな感じで、
へ
っていうそういうあれなんですけど、
うん、面白い。
まあ何が、うん、まあ別に何が面白いっていうわけではないと思うんですけれども、
うん、
まあ、ちょっとまあコミカルな感じなのと。
うん、
あとは、なんだろうな。すごく家族とかそういうのを大切にするんですね。やっぱり韓国のドラマって。
うんうんうん、
現代でも、
うん。
で、そういう、そういう作りがちょっと妙に70年代っぽいというか、
うん、
日本で言うと、
うんうん。
そういうね、話、ストーリーが逆に新鮮に感じるっていう。
ほうほうほうほう。
韓国はやっぱりこうなんだねとか、
うん、
でそれにしては男がやたらと情けなく、
うん、
情けない男ばっかり出てくるんです
へ
イケメンなのになんかファザコンとかね、
うんうん、
あとファザコンとかねお父さんの言うことに逆らえない、
うんうん、
とことか出てきたりして、まあ、それに振り回されたり、
うん、
ひどい目に遭ったりするっていう役柄が多いんです、
うん、
そこら辺のなんかその文化の違いというか家族間の違いとか、
うん、
世俗の違いとかいうのがあの見た目はこう似たような非常に似たような感じの社会の中で、うん、まあそういう差があるっていうのをまあ見てちょっと僕は楽しんでるんですけど、
うん、
まあなんか妻はそれでいろいろあのストレス解消になってるらしい。
なるほどね。いやなんかすごい、あのブームになった時になんか一本ぐらい見てみようかなと思ったんだけど、
はい。
なんかもう一つなんか惹かれるものもなくみたいな。まあちゃんと探したわけじゃないんだけど。
はい。そうですね。一本そのキム・ソナさんで、うん、やるとすれば、まあ非常に有名になった私の名前はキム・サムソンっていうのがあるんですけれども、まあそれも面白いんですけど、うん、まあそれよりはちょっとサスペンスコメディな、あの、うん、ラブトレジャーっていうのがあるんですが、
ほう、
あの、なんて言ったらいいんでしょうね。マルサの女と、あとなんだっけ、だろうな。だろう、仮想研の女。あと、あれですね。ワン、レインボーブリッジ、イエスできませんは何だっけ。
踊る大捜査線。
大捜査線が、大島くんが女の人になったような、
うん、
それを足して3で割ったような、複雑。まあなんか、結局まあ日本のそういうドラマをかなり凝縮してというか、いろいろ、あの、下敷きにしたりしてるような部分もあるので、
うんうん、
面白い、そういう見方もしても面白いし、
お
あといかに過酷なこう進行をしているかっていうのがよく分かったりするんですね。
テ
レビ画面をよく見てると
制作の進行ってこと、
制作の進行が
お
これ大変そうっていう、そのなんていうんでしょう、みんなの疲れ具合とかですね、あの出演者とか、あるいはな、こうセットのセットがすごく時々チープになったり、辻褄も合わなかったりするんですけども
、
あの、それわざとなのか本当なのか知らない、あの、フェイクというか、あの、本当に間違えたのか、わざと、こういう、うん、あの、突っ込みどころなのか知らないんですけども、
うん、
あの、してるものが次の瞬間になんか、あの、変わってたりとか
うんうん、うん、
するわけです。
へ、
あの、この背景です、この間別な場面で使われてたのに、また別なシチュエーションで同じ背景が使われてるとか、まあお店とかですけど、例えば、まあ A という人と会うときに A という人の部屋で会っているはずで、で、うん、次の何日か後に B という人と B という人が部屋で会ってるのに、
うん、
A という人の部屋と全く同じと
か、ね。ああ、なるほどね。
いろいろまあそういう意味での突っ込みどころというか。
うんうんうん、
あって、まあそういう見方もでき
る。なるほど。
まあ、キム・ソナさんお
すすめ
でございます。
うん、小関さんも今日だっけ、カバン。
はい。
昨日だっけ。
昨日ですね。
もう昨日の話か、あれ。う
ん、昨日、あの、なんだ、日月かって、こう、東京有楽町でカメラ、中、うん、なんだっけ、中古カメラ市。
一緒に行ったやつ
かな。
おう、
うん、やってましてですね、ちょっと終わり間際の2時間ぐらいフラッと見てきたら、ちょうどなんだ、姉妹時のタイムサイルスというか、
うん、
あとなんかそういうような感じで、
うん、
で、もともとなんだ、展示品というか棚ずれ品で引き取ってきたカバンですね。うんうん、まあ、うん、これ、安くするから持ってかないって言われて。
安く
ってどのぐらいって聞いたら、すごく安い値段が提示されたので、うん、じゃあ買うからちょっと ATM 行くんで待っててって言って、ATM 行って買っていきました。
これいいよね、小ぶりで。うん、
ノートパソコンが入って、 や別にカメラバッグなんですけど、
うん、
どっちかっていうと書類入れとかパソコン入れるカバンとかの方のがニュアンス近いと思うんですね。薄くて薄いから。
あれ A4 のノート入るの？
交渉で13、15まで入るっつってんのかな。だから MacBook の普通サイズが入るぐらい。
もう15入るんだ。
とは言ってましたね。まだ入れるものないから、入れらないっていうか物持ってないから試せないですけど。今時の横に長いノートだ。でも一応入るみたいですね。
へぇー。お、いいなぁ。うん。
ちょうど仕事場に持って行ったりとかしていたカバンが、縦長のショルダーって使ってたんですけど、
ああ、はいはい。
これ、肩に、きついんですよね。
おぉ。
重いもの詰めていくと、
うん、
荷重が一点にかかっちゃって、
うん、
結構こう辛いということが最近知って、
うん、
若干後悔したんで、
うん、
じゃあ今度は横長の方にしようと思って、
うんうんうん、
まあ探してはいたんでちょうどよかったじゃあちょうどよかったんですけど、
うん、
まあ、しばらく、まあ、カメラを放り込んだりとかする率はそんなに高くないと思うんですね。で、
うんうん、
一応カメラバッグのカテゴリーになってるんで写真撮って随分塩漬けになってるカメラバッグ企画に。
おーおーおーそうだね。オフィストランプの方でね。
ああ、そういう。
そうだ。
まあ、それとは今思いました。
はい、
そうだ。
それをやるためにはちゃんと装備品を入れ方とか考えなきゃいけないんですよね。
うん。なんとなくこれぐらい入りますみたいなのが分かった方がいいよね。
はい。
あれ、セットピック、すごいアクセスでっていうか、僕が上げた写真の中では一旦とその、戸籍さん人気。
そんなに。
いや、はい。戸籍さん人気が素晴らしいって、ちょっと心配してしまいました。
そうなんだ。
カバンが素晴らしいのかよくわかんない。
圧倒的な数だから
。僕がほら、自分撮ったやつの倍以上アクセス。
そうなんだ。
本当だ。どこでこんなに
そうなんだよね。チラッとさ、ね、今、小関さん来てますって言って
、うん、
チラッと書いて出しただけなのに。
うん
みんな小関さん
すごいネクタイヨレヨレでなんか夕方後日に来たサラリーマンみたいな感じですね。あとはもうちょっと行くと頭に巻きそうな勢いで。ひどいな。
いやすいません。
いやいやいや、自分でも全然もうヨレヨレで来てたんでしょうがないけど。
あ、一応フォーカスはカバンに合わせて。
はい。
まあ、ちょっとフォトスクランブルの方で聞こうかな。その中古カメラ位置ね。いや、行きたかったな。あ、でも行けなかったか。うん、はい。で、高野さんは？
はい。なんか私はね、実際、京都の方行ったりしたのもありますし、
うん、
なんか最近、休みが、家族全員休みが続いて、出たので、
うん、
今日もみんなでドライブしに行ったりドライブ付いてる感じですね。
へー、
うん、
どこ行ってきた
の？で、今日も行ってきたんですけど、今日はねなんか豆腐料理を食べに行くぞと言って出かけたものの山奥の店が定休日で仕方なく地元に戻ってきて、なぜか地元にある伊豆市そばの支店に行ったりして、
うん、
でまた戻って山の中のねお寺入るんですけど、そしたらお参りした帰りに蛇に会ったりとか。
それは、
うん、
それは幸運の蛇なんじゃないですか。
いや、どうなん
ですか。違う、いや、蛇金運。
あ、金運。
これ変わってる。
金運だっけ。もうって言われなかったっけな。
やった。 あ、でも私たちそれに石投げたんですけど、ど
うなった？
ああ、ダメだ。終わったで。
母に代表して石投げてもらったんですけど。
いや、それはないんじゃないですか。
いや、もちろん命中はさせませんけど、穏便に逃げていただくためにこう、石垣の中にお隠れいただくために投げてね、行ったんですけど、なんかね、うん、そう、全然ね、ピタって止まっちゃったんでね、
うん、
これはって、みんなで固まってたんですけど、
うん、
もうこの後石投げるしかないって石投げてしまいました。いや、いつ飛びつかれるか分かんないしね。
そうだよね。蛇飛ぶからね。
いや、ねえ、いや、ただ、それね、石の階段で下にいたわけなんですけど、なんか飛びつかれそうな気がして。
うん、
なんかね、最近の熊の事件を聞くに、なんか何をしてくるか分からないなっていう思いがあって。だから今日もね、山の中ちょっと一回降りたんですけど、
うん、
みんな団体行動、団体行動とか言って、
うん、
一人で出歩かないようにとか言って。
確かにね。
本当に。でも本当出たとかいうね、話をまた聞いたりして。
うん、
そこのお寺もなんか裏の庭の方行ったら、なんか鹿の糞がコロコロコロコロ転がってたりとかして、うん、ネイチャーな感じが満点という。
うん。
うん、
でもいいね、でもみんなで家族で揃ってドライブ行って。
そうなんですね。まあ、おかげさんでね、父が元気になったんでね、なんか、
ね、
最近私らが休みだとね、しきりに外食がしたいみたいで。
あ、そうなんだ。
うん、なんか元気になってパスタ食うぞとかね、そば食うぞとかね、
うん、
うん、見て私がいろいろ注意するんですけど、うん、でも大体残ったのを食べてるのは私なんですよね。だからまあちょっとね、私も気をつけてねっていう感じなんですけど、はい、またね、そういった写真は高野ポップの方で出せればなと思いますということで、はい、
ミリさんは、
はい、私はですね、ちょっとぼけたことになるのかも分かんないですけど、実はちょっとだいぶ前から計画をしてて、いや、実はテーブルを作ろうと思ってね、
すごい、
いや、急にイメージ湧いたのはタイル張りのテーブルが作りたいと思って、
あ、はいはい、
まあ、どういう形にするかとかまだ実はあんまり考えられてないんですけど、もうかれこれ3ヶ月以上になるので、
うん、
そろそろデザインという言いますか、一応こう、まあ、モザイク柄にどうしてもなるじゃないですか、
うん
うん、なるだけ、まあ、細かい小さいタイルで、まあ、一応思ってるのはベルエポクッキーの柄をちょっと一つあしらったものにしたいなと思ってるんですけど、
うん、
さてさてどうなりますかということなんですけど、いや、皆さん日中の大工的なことってされません？私結構アメリカ人よくやるじゃないですか、なんかこう、
はいはいはい、
家の柵にペンキ塗る的なこととか、
うんうん、
ああいうのすごい憧れてまして、まあ、もちろんジャンクスタイルにはなってしまうんですけど、
うん、
なんかもちろん、ね、お金があればきちっとした職人さんに作っていただくっていうのが もちろんそれが本則なんです。いや、かえってなんか、じじくさくってもっていうか、自分で作ったやついいんじゃないかなと思って、実は前からちょこちょこっと作ったりもしてるんですけど、
うん、
で全然やっぱご趣味じゃないですか、そんなこと。
うん。みんないいんじゃん。
いや、棚作ったりとか、本棚とか作られたことって あります？
僕ね、はい、実は、ダンボール紙で本棚を作りまして。
うわ、それすごい。
子供の椅子もダンボール紙で作3つぐらい作りましたかね。
へ
ぇ、なんていうか、トリプルなんとか、トライポット。いや、トライポット、三脚です。三重になってるね、梱包用のすごいしっかりした、ダンボールがあるんですけど、
うんうん、
それはうまく組み合わせるとかなりしっかりしたものができるんです。まあ、これ子供の椅子は、なんて言うんでしょうね、座位保持って言って体がちょっとこう、なかなかうまくきっちりと 自分で保持できないような、
うんうんうん、
まあそういう障害のある人に、
うん
うん、ぴったりの椅子作るってなかなか大変なんです、
うんうんう
ん、でまあ子供だったらそんなに体も大きくないので、うん、その段ボールで、うん、こう測って、
うん、
その子に合わせた椅子を作るっていう、そういうのを教わってですね、
うん、
あの設計図ももらったもんですから、
うん、
でそれで一個作ってみたら意外とうまくできたので、
うん、
なんか調子に乗ってその後3つぐらい作ってます、まあ、幼稚園用とか家用とか、まあそういう風に作って、その余った材料で自分のパソコンデスクの前にある、うん、あ、はい、本棚を作ってみました。
なんか段ボールでベッドのキットとか売ってますよね。なんか、なんか縦に使うとすごい強いんですかね。
そうですね。支柱っていうかな、はい、こう折ると、この字型とか、まあ、四角とか三角に折るとめちゃめちゃ強いですからね。
あ、はいはいはい。いや、けど、ハンスケさんとか全然日常大工的なことは全然ご興味ありません。
いや、なくはないけど、
はい。
まあ、なんか、そういう時間がなかなか取れないね。
なるほど。あれですか、家の中、修繕的なことは仕方なしにするけど、必要以上にはやらない。
いや、修繕はね、
はい。
かみさんに文句言われるからしないです。
文句言われる。
ほころびがすぐ出るからダメって言われる。
あ、厳しい。
厳しいですね。
みんなやるの？小関さんとかする？
最近はあんまやんないですけど、でもなんだっけ、最近な、グルーガンっていうんですか？
はいはいはい、はい。
ホットメルトっていうのかな、
プラスチック溶かしてつけるやつ。
あれ買ってなんか段ボールペタペタくっつけて遊んだりとか、そういうのはしましたね。
くっつけて何作ったの？
段ボールでスピーカーの箱を作りまして。
面白いぞ。
制作費1100円くらいかな。
いや、グルーガン僕も買ったんだけど結局一回も使わず。
ちっちゃいもんの固定とかそういうのに使いましたね、
うん、
他にも。
うーん、
のりとか接着剤使うには微妙なんだけどみたいな。
なんかでも最近荷物用あれで仮止めしてきますよね。
そうですね、梱包材なんかはみんなあれでやってますよね。
へー、そんな使われてるのってあるっけ？
アマゾンさんとかは、グルーガンとかホットメルト系のああいうので止まってますよね。
へえ、うん。あ、そうなんだ。
あれもなんか、ちょっと柔らかいタイプと、ものすごく硬いタイプがあるみたいですけどね。
あ、そうなの？
ローのようになるようなやつと、なんか、若干こう、粘性が残ってるような、なんか感じのやつと、
ほうほうほう。
あるみたいな感じですけど。いや、あれもなんか造花とかにも使われるから、あれですね、結構案外持ってる人結構やりいらっしゃいますよね、あれ。
いや、なんか買っては見たものの結局 何使おうって。子供みたいでなんか買って満足してるっていう状態で使ったことないやん。なんかスティックもいろんなのがあるんだよね、色が ついてたり。
そうですよね、
ラメが入ってるやつがあったり。
そうですね、綺麗なやつありますよね。
なんかカラフルセットとシンプルな白のセットって予備までいっぱい買ってるのに一回も使ったことがないという。
それこそ冬休みの宿
題みたいな。なんかしようと思って買ったんだけど、何のために買ったのか今になってはわからない状態という。捨てられないものにそれ出そうかな。そっか。高野さん、なんか日曜大工的なことしたりするの？
私はね、なんですけども、父がやってしまいますね。
ああ、やっぱね、なんか、僕らの親の世代のお父さんって、 何でもするよね。
うん、しますね。
そんなん買ってくれやいいじゃんっていうようなのも自分で作んないと気が済まなかったりさ。
うちはなんか裏の家の階段まで作っちゃったんですけど。
階段
おうわ、すごい。
でもこの間よく見た一番上の 段が、なんか柱が1センチこう、到達してなくって、1センチ隙間が空いてるんですよ、なんかこう、柱がこう。よくなんと、血管住宅とかの柱が届いてないみたいな、そういう状態になってて、これはとか思うからですね、ちゃんとね、安定してるところをこう確認しながら降りるようにしてますけど、
そうなんだ。
はい、まあね、いつもね、なんかこう、例えばね、すだれつけたいなって思ってると、父がやってくれたりとかするんでね、申し訳ないなって思いながら、その、付け方がものすごい頑丈なんでびっくりしたりとかですね、帰って窓が開けられなかったりとかなんかそういう状態にちってますけど、あんまり大声で言いませんありがとうございますということですね。はい、
なんか僕らの世代の親って本当になんか、まあそういう風に育ってきてんだろうけどね。なんかそれをなんか作るためにいろんな道具買い込んできて、その道具買ってるお金でさらにそのものが買えるんじゃないのみたいなことがあったりとか。でもなんか作らないと気が済まないみたいな。まあ器用なら器用ですけどね、うちの父もね。感心しますが。はい、ということで、まあ、今週は、まあ、ネタもなく近況報告テーマもなくやってきましたが、
はい、
ただいまもちょっとなんか考えていかないといけないですね
企画会議っていう、なんだっけ、そういう、あ、まあ、うちわの話ですけど、年間計画立てましょうって、
あ、書いてあったね、
一応書いたんですけど、どっかに書いた本人は、またすっかりほったらかしにしていますが、とりあえずなんか、年間計画ぐらいはちゃんと立てたい。
そうですね。まあ、なんかこう、こんな風にしていきましょう的な、来週それしますか。
そうですね。
ただいま、テコ入れ計画。
去年もやったような気がする。はい、なんか変わったかどうかわかりませんけど。
そうだね。
まず反省会から。
反省会から。反省会から。
まあ、じゃあ来週そんな感じのお話をできればと思っております。ただいまが今後どうなっていくのか、来週にかかっているかもしれません。ということで、お届けしましたのは半助と。
はい。前回、そうそう、これ、ぜひとも言いたかったんですけど、J-Wave に勝ちましたっていう。
ええー、何をですか、しかも。
ですね。いや、龍馬企画。
ああ、龍馬企画ね。龍馬
企画ね。あの後、J-Wave の、なんだっけ。
番組でね。
ハローワールド。
ハローワールドっていう番組で、龍馬でんの、ね。龍馬で。ここが変だよっていうのをやったんですよ。
やってました。
あれですか、小関さんが、
で、でも、ま、やったー、勝って、なんて、企画上ではこっちの方が先に出している。真似するな、JBM。
結構危なかったですよね。なんか本当に紙一重の差ぐらいで。
でもね、ブラックドはこっちの方が数段上出して
る。いや、それはあんまりこういいことなのか悪いことなのか。
いや、でもあの番組に出てたあの先生もね、ゲストにお呼びしたいような感じですよ。企画持ってくださらないでしょうか。
いや、こう車で、ちょうど車乗ってたんで、
はい、
すごく楽しく聞けたんですけれども、やったーとか思いはい、まあ、というわけで、打倒 J-Wave を目指した。
あら何かいつも大冗談の反応に振られちゃって、はい、まあでも なんか、でっかいマスコミとかそういうの、もともと縁がないんで、割と地についたところでひどいこと言ってるのかなと思う、戸籍と。
まあ、あの、JW、地方の JW リスナーとしてはなかなか心痛いですけど、まあ、何事も先駆けで言っていただきたいと思います、高野と。
はい、あの、私はあの、ラジコさんの会社ができたということなので、ぜひともあの、また違う近畿に戻していただけるように願うばっかり、はい、ミリでございました。
はい、ではまた来週。